はい、ここまで続きました。今日はリクモの、まあいつも通りですね、やろうと、思っております。で、ジーダ、レス読みで169、おっちゃん来た、こんばんはと、おっちゃんじゃないですけど来ました、こんばんはです。今日もリアタイだわーいと、まあリアルタイムということで、まあタイミングがあったってことですね。まあまあまあ、はい。で、今日はまあジータにですね、リクがありまして、でそれを読むんですが、最初はですね、164番さんで夜行動祈願シリーズと、いうのがあるということで、検索かけるとありまして、それをやろうかなと。といえども、結構ですね、話がいっぱいありまして、どれをやったらいいのかわからないんですが、まあそういう時にはとりあえず上からやると、いうことで、山神蓮華、山の神に蓮の花かな、山上蓮華、これ読み方合ってるか全然わかりませんが、何にもこう振り仮名振ってないんでわかりません。とりあえず、山上蓮華を読みたいと思います。夜行動祈願っていうので検索すると出てくるんで、これは夜行動祈願っていうシリーズの話なんだと思います。いきます。今から3年ほど前のことだ。当時私は熊本県の某中学校の教師をしていた。宮崎県にほど近い片田舎で全校生徒の数が100人にも満たない小さな学校だった。東京で生まれ育った私にとって九州に引っ越すことは不安に満ちたものだったが、村の人々はよそ者の私にとてもよくしてくれた。炊事の不慣れな私に食事を差し入れてくれたり、近所での会合に誘ってくれるなど、心遣いが本当に嬉しかった。多少の不便さはあったけれど、東京よりもずっと過ごしやすかった。2年目の夏にもなると私もそれなりに適応できるようになった。娯楽らしい娯楽がなくとも、田舎には面白いことをいくらでも見つけることができた。そういう意味では、私に山での遊び方を教えてくれたのは生徒たちだった。彼らはほとんど一年中山で遊んでいた。もちろん野球やサッカー、テレビゲームなども大好きだったが、山を駆け回ることの方が多かった。私は当初、生徒たちだけで山に行くのは危険だと思ったのだが、年配の先生はそんな心配はしたことがないという。保護者の方もそういう方ばかりで、山で危険な場所に近づくような素人はいないのだそうだ。その点私は都会育ちの素人なので、危険か安全か判断がつかない。生徒たちに連れられ山に行った時にも、先生そっちは危ねえ、泳いでいいのはこっちだけなどと指導を受けた。私にはその境界がまるでわからなかった。私が生徒たちに教わったものの中でも特に素晴らしかったものは釣りだった。子供たちは自分たちで竹を切って自分たちで竿を自作する。男子生徒のほぼ全員が肥後の神という小刀を持っていて素晴らしく切れ味が良かった。日本刀のように刃文があり、そんな代物を指先の延長のようにうまく使いこなす生徒たちに私は度肝を抜かれたものだ。私も彼らに教わりながら竿を作り、四苦八苦しながらもなんとか自分の竿を完成させた。 渓流釣りは私の心を魅了した。ほとんど毎日学校が終わった後、山間の渓流で釣り糸を垂らす。最初の頃は餌をつけるのにも苦労したが、実際に魚を釣ってみると苦労などと思わなくなるから不思議だ。私は生徒たちが呆れるほど渓流釣りにはまった。釣った魚はその場でさばき、頭を下にして焚き火で焼き上げる。鮎などは臭みもなくとても美味しかった。自分の釣った魚の味に魅せられた私はますます釣りに没頭した。夏休みも半ば過ぎた頃、ちょうど盆を終えたぐらいだと記憶している。私はいつものように渓流釣りに出かけ、いつもより上流へ向かうことにした。生徒たちは上流には行こうとはしなかったが、その頃の私は山歩き専用の靴やそうした装備で身を包んでいたので躊躇しなかった。異変に気づいたのは歩き出して1時間ほど経った頃だった。川に沿うようにして上流を目指していたのだが、いつの間にか霧が出ていた。私が経験したこともないほど濃い濃霧で、肘を伸ばした自分の手が見えないほどだった。引き返した方が良さそうだ、そう思い始めた頃にはもう日が傾き始めていた。闇に包まれるまでは早かった。ものの10分もしないうちに山に差し込む日差しは消え、空気が急に冷たくなった。相変わらず霧は濃い。急いで引き返すという選択肢もあったが、私は霧の中をむやみに動くような真似はしなかった。九州には熊などの肉食獣はいない。たとえここで夜を越しても獣に襲われるようなことはない。幸い私は装備を整えていた。釣り道具だけでなく電気式のランタンもあった。私は覚悟を決め、近くから比較的乾いている枝を見つけ、新聞紙に火をつけてから焚き火をした。山に行くときに新聞紙があるといろいろ便利だと教えてくれたのはもちろん生徒だ。そしてブランデー、これは私の密かな楽しみだ。私はあまり酒が強い方ではないので量は飲めないが、その分いいものしか飲まない。地味に洋酒や日本酒のコレクションがあり、最近はブランデーを飲むのが好きだった。焚き火で暖を取りながらブランデーを少しずつ飲む。これはこれで悪くないなと思った。しかし肝心の魚はさっぱり釣れなかった。私は携帯食カロリーメイトで空腹を紛らわせ、酒を飲んでいい気持ちになっていた。比較的柔らかい場所を見つけ、そこに横になった。湿気がひどかったが濡れるほどではない。それに腐葉土は柔らかく心地よかった。帰ったら風呂に入ればいい。横になるとすぐに眠くなり、私は気を失うように眠りについた。不意に目が覚めた。焚き火の近くに誰かがいた。私は驚いて羽を切ると、その人物は慣れた手つきで枝を折って火の中に放り込んだ。老人だった。年齢は70代ほどで、ひげが生えている。麻でできた着物のようなものに身を包み、驚いている私をニコニコと見ていた。こんばんは。私が恐る恐る挨拶すると軽く会釈を返してくれた。そしてまた枝を折って火にくべる。どう見ても地元の人だった。幽霊には見えないし、ましてや妖怪でもないだろう。費用を見ていてくれたんですか。老人はうなずいてニコニコと私の手にあるものを見ていた。ブランデーだった。あ、飲みますか。老人は嬉しそうにうなずいて、懐から変わった形の杯を差し出した。おお、蓮の花弁ですか。風流だなと私は少し感動した。きっとこの人は雅やかな趣のある人なのだろう。そうでなければこんな粋な真似はできない。大きな蓮の花弁に私はブランデーを注いだ。老人はブランデーを見たことがないのか、とても珍しそうに眺めていた。お口に合うか分かりませんが、どうぞ一杯。 老人は嬉しそうにうなずいて、キュッと一口で杯を煽った。うんと胸を通り過ぎる暑さに耐え、それから満面の笑みを浮かべた。それは本当に嬉しそうな顔で、酒を勧めた私まで嬉しくなってしまった。お気に召しましたか？外国のブランデーというお酒なんです。コクコクと老人は嬉しそうにうなずき、懐からもう一つ杯を取り出して私にくれた。もちろん初の花弁だ。柔らかく夜露に濡れていた。老人はニコニコと微笑みながら私の杯にブランデーを注いでくれた。もちろん私も注ぎ返す。杯を額に掲げ一緒に飲んだ。蓮の花に注いだブランデーは驚くほど甘く香り高かった。それから私と老人は意気投合し、酒を飲み交わした。翌日、目が覚めると老人の姿はいなくなっていた。代わりに枕元に魚が数匹、榊の葉で祝えて置いてあった。おまけに手の中には杯に使ったはずの花弁が残っていた。昨日のお礼かな。みやびやかな人だと私は感心した。霧はすっかり晴れていて、帰り道で迷うことはなかった。その2日後、学校に遊びに来ていた生徒に老人の話をすると、その場にいた全員が食いついてきた。生徒ばかりか、近くで草むしりをしていた校長まで私に詰め寄ってきた。私は詳しく老人のことを話した。優しい老人でとても無口だったが、一緒に酒を飲み交わしたと、おまけに土産に酒をくれたと。子供たちはうわーと大いに盛り上がり、校長はいや君は運がいいとバシバシと背中を叩いて笑った。不思議に思った私が、もしかして有名な方なのですかと聞くと、どうやらあの老人は山の神なのだという。山の神はいろんな姿に転変する。老人、少女、若い娘、時には動物にもなるらしい。後から知ったのだが、普通は山の神はひどい宗女らしいのだが、熊本の山の神は美しい女の姿で現れるらしい。私が会ったのは残念ながら美女ではなかったが、とても優しかった。あれから私は一度もあの老人には会えなかった。ただ時々ブランデーをあの場所に置いて帰ると、翌日には必ずなくなっていた。酒のお礼かどうか知らないが、その時は決まって魚がよく釣れた。私は今四国の学校で教鞭を握っているが、あの時の不思議な体験は忘れられない。結婚する時、今の妻に山の神様と酒を飲んだことがあると話したら笑われたので、私は証拠の品を見せてやった。蓮の杯。不思議なことに、あの花弁は枯れることなく、今でもみずみずしく夜露に濡れている。いつか、またあの老人と楽しく酒を飲み交わしたいものだ。以上、山神連歌っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、ね、170、これ仕込めって言うんだ。これ読めなかったわ。仕込め、宗女としか読めないよ、はい、すいません、仕込め読めねー、はい、170、やった、今日は最初から聞けるおっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。私より年下だけど、愛称として愛を込めておっちゃんと呼ばさせていただきますと、はい、あざす。で、171、お茶コント、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです。おでん仕込みながら聞かせてもらいますと、あざす。おでん、まあ今日はそんなに寒くない気がしますが、まあおでん、まあそういう地域ですわな。で、172、おっちゃん始めるの早いけど帰宅しながら楽しく聞きますと、はい、始めるの早いけどって言われてもね、で、173、いい話だなと、うん、まあほんわか系ですよね、で174、四股名、 自分が宗女と呼んだやつ、わかりません、もうダメです。相変わらずの漢字わからん、難しいのもわからんし簡単なのもわからんからな。で、次、そんな感じでですね、また多分間違えるんでしょうけど、まあしゃあないですね。次、これもわからんの。なんかこの夜行動機関シリーズっていうのは4文字のこう漢字が書いてあって、まあ、独特なこう造語というか、まあ、あれなんでしょうが、まあそんな感じでですね、なんて読んだらいいか自分は分かんないんですけども、極夜小市、極夜古市、地獄の極に夜に古いに、市場の市市、っていう感じですね。はい、ちょっと待ってくださいね。初っ端いきなり目に入ったのがいきなり読めねえからちょっと待てよ。そこぐらい調べよう。いきなり読めない。はい。はい、了解。よし、行こう。極夜小市。極夜古市。いきます。屋敷町の片隅にある小さな古本屋で1年ほどアルバイトとして働いたことがあった。店の名前は獺祭堂といって、獺祭魚という言葉から来ている。獺祭魚というのはカワウソが取った魚を備えるようにして並べることから、転じて書物をよく好み引用する人のことを指すという。なるほど、確かに店の創始者は本をこよなく愛する人だったのだろう。獺祭堂は小さな古本屋で、最近の漫画のような類は一切なく、店内に陳列するすべての本が難解な書物で、およそ若い人間には何の価値もない、そういう店だった。私が獺祭堂にやってきたのは偶然、突然の天気雨に降られたからだった。天気がいいなと出かけた矢先に激しい雨に襲われ、方法の手で近場にあった小さな古本屋に飛び込んだのだ。店内は薄暗く、陰気でおよそ活気というものがない。客は私の他に誰一人もおらず、どう見ても繁盛しているようには見えなかった。私は雨宿りをさせてもらった以上、何でもいいから何か本を買って帰ろうと思ったが、本棚に並ぶものはすべて古い書物ばかりで、普段から漫画しか読まない私には全く価値のわからない世界だった。何かお探しですか？店の奥、薄暗い闇の奥から声が聞こえる。目を凝らすと、店の奥からエプロンをつけた若い女性がやってきた。その人はとても美しく、私は思わず言葉を失った。いえ、急に雨に降られたものですから。狐雨。え？あら、こういう天気のことを狐雨と言いませんか？狐の嫁入りなんて言うでしょ。そうしてにっこりと微笑む姿に、私はすっかり心を奪われ、彼女のことを好きになった。そしてたまたま求人募集の張り紙を店を出る間際に見つけて、すぐにアルバイトとして働くことになったのだった。お給金はあまり多くはありませんよ。罰が悪そうに言う彼女の言葉通り、時給は県の最低賃金よりもほんの少し多いくらいだったが、私はそんなことは全く苦に思わなかった。彼女の名前はあやめさんといって、私よりも5つも年上だったが、小柄で華奢な体つきだったので年齢よりも幼く見えた。 ただ外見とは裏腹に大人の女性らしく物事に動じず、いつも静かに働いていた。中庭で虫干しをしているときに膝の上で猫を撫でる姿をこっそり見るのが私は大好きだった。あやめさんは時々私の仕事が遅くなると夕飯を作ってくれた。あやめさんの自宅は店の2階部分にあり、頂戴の奥から階段を上ると6畳が2間、トイレとお風呂がある2階へとつながる。そこが彼女の自宅であり、他には誰も暮らしていなかった。祖父がまだ存命だというが、何年も前から病院に入院しているという話だった。一人暮らしの女性の家でご飯をごちそうになるというのはなかなか緊張したものだったけれど、あやめさんは私のことを異性としてでなく弟のようにしか思っていなかった。私には兄弟というものがいませんでしたから、急に大きな弟ができたみたいでなんだか嬉しい。そうやって恥ずかしそうに笑ってオムレツをひっくり返すあやめさんの姿を眺めながら、私はなんとも複雑な気持ちになった。私も自分の思いを告げて彼女のそばにいられなくなるのが何よりも恐ろしかったので、彼女の良き理解者となるよう懸命に働いた。本当にわずかな希望だけれども、よく働く姿に好意を抱いてもらえないかと思ったのだ。あやめさんのご飯をとびきりおいしく、一人暮らしでろくに栄養素も考えない食生活だった私は、あやめさんのおかげで日に日に健康になっていくのを自覚し、こんなお嫁さんが欲しいと切に願った。獺祭堂の平均的な来客数は10人前後で、そのほとんどが何も買っていかない。しかし週に一度のペースで本を買う客が誰かしらやってくる。その誰もがあやめさんのことをよく見知っており、前店主のあやめさんの祖父の代からの常連客だった。常連客が買う本はどれもとてつもなく高価だったが、よくよく並んでいる本の値札を見てみると、どれも驚くほど高価だった。私は古本がこれほど高いものだとは知らなかったので、あやめさんにこんな本をどこから仕入れてくるのか尋ねてみた。古本市で仕入れてくるんです。月に一度くらいの頻度ですけど。私はぜひ連れてってくださいと頼んだが、あやめさんは急に困ったような顔になり、それはできないと言った。少し特殊な場所なので、お連れすることは難しいのです。私は荷物持ちでも構わないので、どうか連れて行ってくださいと食い下がったが、それでもあやめさんは頑なとして聞き入れてはくれなかった。あなたは夜が怖いと思ったことはありますか。あやめさんはそうつぶやいて、今までにない表情を私に向けた。濃厚な暗闇の中を覗いていると、あちらからもこちらを覗き込まれているような、そんな気分になるんです。でも闇の中を覗き込まなければ手に入らないものもあります。私はなんだかそら恐ろしいものを感じて、ただただ黙り込むほかになかった。その日は雲の糸を巻いたような細い雨が降っていた。あやめさんが新屋敷にある病院へ出かけたので、私は一人で店番を任されていた。店番といっても特にやることはなく、帳簿でぼんやりと外を眺めるくらいしかやることがない。薄暗い店を照らし出す電球をぼんやりと眺めていると、不意にガラス戸の向こうに人影が見えた。がらりと戸を開いて店の中にやってきたのは、着流しの中年男で、やたらと細くて骸骨のように不気味だった。頬の焦げた白い顔の中で二つの瞳だけが乱々と輝いていた。いらっしゃいませ。男は店内を見渡すでもなく、まっすぐに戸場までやってくると、私の顔をじろじろとぶしつけに眺めた。見ない顔だな。君はあやめくんの親類か何かか。
アルバイトです。店主は留守にしております。
そうかと男はつぶやいてから、たもとから小さな何かを取り出して台の上に静かに置いた。懐からまるで爆弾でも扱っているような慎重な仕草で、私は思わずそれを凝視した。
闇を塗り込めたようなその帯留めは何を模しているのか、なんだか薄気味悪い形をしていた。強いて言えば心臓に似ているような気がした。あやめくんに渡しておいてくれ。かつての約束の品と言ってくれればわかるだろう。男はそう言うと、きびすを返して店を出ようとするので、私は慌てて男を呼び止めた。お名前をお聞きしておいてもよいでしょうか。男は振り返らないままガラス戸を開いて立ち止まる。私は木山という、君の名は。その時私はなんだかこの男に自分の名を名乗るのが恐ろしくなり、思わず黙り込んだ。男はふらりと振り返ると、亀裂のような微笑を白い顔に浮かべた。君は賢いな。残念だよ。おかんが背筋を這い上がる。思わず台の上の帯留めに目をやると、うごめくように身をうねらせた。うわっと思わずのけぞったが、よく見ると何の変化もない。目の錯覚だったようだ。気がつくと男は煙のようにいなくなっていた。夕方、店じまいをしているところにあやめさんは帰ってきた。私はすぐにあやめさんに木山という男が訪ねてきたことを伝え、男の置いていった帯留めを見せると、あやめさんはすぐに表情をこわばらせた。今にも悲鳴を上げそうな引きつった顔で帯留めを見つめ、それから意を決したように私の手を握りしめた。お願いします、ついてきてください。懇願するようにあやめさんは言って、私の手の中から帯留めをハンカチでつかみ取った。それから素手で触らないよう慎重に包み、帳台の下から取り出した小さな霧の箱に入れてしっかりと蓋をした。それから店に鍵をかけ、私はあやめさんに惹かれるままに店を出た。本当にごめんなさい。あなたには迷惑をかけてしまいました。こんなつもりではなかったんです。陣痛な面持ちでそんなことを言うあやめさんを見て、私はなんだかとても悪いことをしているような気がしてならなかった。どこに向かってるんですか。そもそもあの男は何なんです。すべてを説明するのはとても難しいのです。あの人は一種の最悪のようなものです。関わってはいけない、そういう不吉な人なのです。そんな人を化け物みたいに。化け物よりも人間の方がよほど恐ろしい。あの人はそういう人なのです。あの男はあやめさんのことを見知ってるようでした。あの人はあなたの何なんですか。私の祖父を破滅させた人です。ですが祖父にも落ち度はありましたから恨んではいません。祖父があの人に助けられたというのもまた事実ですが、あの人は必ず代償を求めるのです。よくわかりません。あの帯留めは何なのですか。生前祖父が偶然にも手に入れてしまったもので、とても危険なものなのです。祖父は木山氏とあの帯留めをめぐって何らかの契約を交わしたと聞いていますが、私も詳しい話は知らないんです。ごめんなさいと彼女は苦しげに言うので、私はもうあの男への質問をするのをやめた。あやめさん、どこに向かっているのか教えてください。祖父の旧知の方に会いに行くのです。あの店でならどうにかなるかもしれませんから。本当はあなたをお連れしたくはないのです。でも他に方法がなくて。私は歩き続けながら私の手を引き続けるあやめさんを見つめた。その店は何というのですか。あやめさんは白い顔で私を振り返り、ささやくように言う。夜行堂。その店は夜行堂と言います。その店は旧屋敷町の路地裏に息を潜めるようにして立っていた。薄暗い路地裏の中でただ一軒だけ軒先の裸電球が明滅していて、恐ろしく気味が悪かった。看板らしきものは見当たらず、よく見ればガラス戸に貼られた紙にえらく達筆な字で夜行堂と書かれていた。 ごめんください。
あやめさんが戸を開いて中に入り、私はその後に続いた。店内は脱菜堂に負けず劣らず陰鬱としていて気味が悪い。裸電球が梁からぶら下がり、あちこちに暗い影が落ちていた。陳列されたものはどれも古く、また統一性がなかった。よく見れば一つも値札がついていない。店の奥、戸場にいる人物が私たちを見つけて手を挙げた。
いやあ、あやめちゃんじゃないか、久しいね。
店主らしき人物は男性のようにも女性のようにも見えて、どちらとも判断がつかない。薄暗い照明のもと、すべてが曖昧でよくわからなかった。
ご無沙汰しています。申し訳ありませんが、引き取っていただきたいものがあるのです。
そう言うと、あやめさんはハンカチに包んだ帯留めを店主に見せた。
また古いものが流れてきたものだね。これは誰から流れてきたのかな。
木山さんです。私が留守にしていたものですから、彼が受け取ってしまいました。お願いします。どうか縁を切ってあげてください。
店主は帯留めを素手のままつまみ上げると、目を細めて観察した。
面倒な代物だ。そして残念ながら彼と縁のある品はここにはないようだね。こればかりはどうしようもない。
あやめさんの顔色が真っ青になり、思わずよろめいた彼女を私は慌てて支えた。
大丈夫ですか？
ごめんなさい。本当にごめんなさい。
私は彼女が何をそんなに謝るのかが理解できなかった。
しかしまだ方法はある。
市に買い付けに行けばいい。あそこならこれを欲しがる者も多いだろうから。1、2、ただし危険はつきものだ。それを承知なら扉を開けてあげよう。
私が彼の代わりに行きます。
それはできない。人間が品を選ぶのではない。品物が主を選ぶ。それは君もよく知っているだろう。彼自ら赴かなければ意味がないんだ。私はまだ事情がよく分かっていなかったが、ともかくこの帯留めを市に持って行って売ってしまえばいいのだということは理解できた。
あやめさん、俺が行きますよ。これを市で売ってくればいいんですよね。
あの市は基本的に金銭でのやり取りはしないのです。物々交換でしか物のやり取りはしません。
じゃあこの帯留めと何を交換してくればいいんですか？
何でも構いません。あなたの気に留まったものと交換してくればよいのです。
ごめんなさいと彼女がまた謝るので、私はいいんですと彼女の肩を叩いた。私のことで心配してくれているというのが素直に嬉しかった。
自分が行きます。
そうかい。じゃあいくつか忠告をしておこう。まずはこれをかぶってくれ。向こうでは決してそれを外してはいけない。それだけは守るように。いいね。店主が手渡してきたそれは木製の獣の面だった。どことなく私の顔に似ていて、なんだか気味が悪い。
それからあまり奥には進んではいけない。欲を張って奥へ進みすぎるとそのまま帰ってこれなくなるからね。でも目的のものを見つけるまでは引き返してもいけない。
店主はそう言うと戸場の奥の戸を開いた。こわごわと中を覗き込むと、階段が地下へと続いているのが見えた。明かりは天井にぶら下がる裸電球だけで、それが下まで延々と続いている。
さあ面をつけて。後戻りはできやしない。
私は面をつけ、階段の一歩目を踏み出した。途端背後で戸が勢いよく閉まり、どれだけ開けようとしてもびくともしなかった。進むしかない。私は意を決して階段を降り始めた。この店は何もかもがおかしかった。地下へ続く階段は終わったものの、たどり着いた地下は通路のようになっていて、よく見れば電車のレールがどこまでも薄暗い闇の奥へと続いているようだった。反対側には赤い文字で終点と書き殴ってあった。私は空恐ろしくなり、思わず叫び出しそうになったが、
ここまで来たら引き返せないと自分を奮い立たせ、さらに先へと進むことにした。レールに沿って歩きながら私はいろんなものを見た。裸電球の下で、はしゃぐ何か、違う。壁の穴からこちらを覗く目、レールの枕木に頭を潰されてうごめいている人間のようなもの、私と同じように獣の面をつけた人間も見かけた。私は彼らにここはどこなのかと話しかけたが、まるで私のことなど見えていないようで、ことごとく私を無視して立ち去った。そういう人間は必ず何らかの荷物を持っていて、大急ぎでどこかへ帰ろうとしているようだった。私は最初こそ恐ろしかったけれど、いつの間にか感覚が麻痺してしまって、奥に進んでいくにつれ闇がまとわりつくほど濃くなっていることにも気づかず、淡々と歩みを進めた。もうどれほど歩いたかわからなくなる頃、私はその位置を見つけた。位置には幾人かの獣の面をかぶった人がいて、露天をしている何かから壺やら絵やらを自分の持ってきた何かと交換していた。露天を開いている何かは人間の女や男の面をかぶってはいるものの、体は人の形をしていなかった。かろうじて腕や足はあるものの、嫌に長かったり数が多かったりして気味が悪い。それらは人の声で客を寄せ、商品を披露した。闇の位置に並ぶ商品はどれも希少なものばかりで、およそどこから手に入れたのかわからないようなものばかりだった。古書も多く並んでいて、あやめさんが仕入れに行っているという位置はここのことではないのかと思った。私はさまざまなものを眺めながらどんどん奥へと進んでいった。あの店主の言うように、奥へ進めば進むほどに商品は品揃えを増し、その価値も高くなっているようだった。しかし奥へ進むほど人は少なくなっていき、やがて近くにいるのは私だけになってしまっていた。兄さん、面白いものを持っていなすね。私を呼び止めたのは手足が何対もある化け物で、顔には笑う女の面をかぶっていた。面の向こうから縮れた髪の毛が伸び、強い塩の香りがした。私は呆然としながら手の中の帯留めを見せた。これはこれは大変不吉なものをお持ちで、ちょいと見せてもらっても構いませんかね。私はそれの大きな10本指の手のひらにそれを落としてやった。なるほど、こいつは業が深い。お兄さん、こいつが何か知っているかね。私が首を横に振ると、それは嬉しそうに体を揺らした。知らぬ方がええやね。どうだろう兄さん、こいつを私に譲ってはくれないかね。ここにあるものならどれでも好きなものをあげよう。私は目の前に並ぶたくさんのものを眺めた。どれもこれも大変な価値のあるものだろうけれど、私はその中に埋もれるようにして転がる小さな瓶を見つけた。しっかりと封がしてあり、中には小さな光が浮いていた。これは何かと私が尋ねると、人間の魂だと言った。私らとの賭けに負けた人間のものさね。欲を欠いて負けたのさ。おかげでそいつは孫娘を一人残して、今もその瓶の中でさまよってるんだよ。私はもしかしたらと思って、これと交換することにした。欲がないね兄さん。そんなものよか価値のあるものはいくらでもあるんだ。そこの古書なんてどうだい、百人一首の原本だ。そういう価値があるだろうよ。そんな欲を書いた爺の魂なんてどうするのさ。蓋を開けてやったところで幾ばくも生きられやしない。いいんだと私が言うと、それは肩をすくめて私に瓶を手渡した。そして面をほんの少しずらして、大きな口を開いて帯の目を飲み込んでしまった。私は道の奥を眺めた。遥か遠くに淡く光が見えたような気がしたのだ。この先には何があるんだと私が聞くと、それは身を震わせて北斎園だ。そう行き急ぎなさんな。いやでもいつかここを通る羽目になる。さあもう戻んな、店じまいだよ。そうして三対の手で大きくかしわでを打った瞬間、私の目の前が真っ暗になり、足元が消失した。 私は闇の中をどこまでも落ちていく感覚の中、手の中にあった瓶の封をちぎり蓋を開けた。途端光が弾けるようにして瓶を飛び出し、深い闇から抜け出そうと飛び去っていった。私はその光景を眺めながらぼんやりと目を閉じた。目が覚めると私はあの夜行堂で横になっていた。あたりは相変わらず暗く、頭がぼんやりとして現実感がなかった。カチコチと壁にかかった時計の針の音がやけに大きく響いていた。ああ、目が覚めたようだね。店主はよかったよかったと投げやりにつぶやいてから私にコーヒーを持ってきてくれた。私は全身が冷え切っていたので、コーヒーの温かさに救われたような気がした。自分はどうやって戻ってきたのかまるで思い出せなかった。今となってはあの闇の中での出来事すべてが夢だったような気さえした。言っておくけど夢じゃないよ。君はよくやった。いや、見事だったよ。あの、あやめさんは。君には悪いと思ったけれど病院に向かわせたよ。あやめちゃんのおじいさんの意識が回復したんだ。でもそう長くは持たないだろうから、ここは任せて別れを告げていきなさいと言ったんだ。大手柄だったね。私はこの人はあの市場での出来事のすべてを知っているのだと気がついた。あの瓶の中に入っていたのはあやめさんのおじいさんの魂だったんですね。そう、あの木山という男にたぶらかされて自分の魂を担保にして賭けに負けたんだ。あやめちゃんは店を継いであの位置で仕入れをしながらあの瓶を探していたというわけだね。でもこれであの子がここへ来る必要もなくなった。いいことだよ。店主はそう言って大きなあくびをした。また退屈になるな。この店は誰でもいつでも来れるというわけじゃないからね。退屈でいけない。私はあの帯留めの正体を尋ねようかと思ったが恐ろしくなってやめた。あやめちゃんによろしく伝えておいてくれ。それから二度とうちの店を探してはいけないと厳しく言っておいて。あの位置にあるものを世間で売るのは少々危ないことだからね。店も閉めた方がいい。一つ聞いてもいいですか。
なんだい。
あの木山という人のことは放っておくんですか。店主は怪しげに笑うと棚から小さな水晶を持ち上げて電球の光にかざしてみせた。
私は何もしないけれども終わりはそう遠くないだろうね。あの人は闇の中を覗き込みすぎて身をこぼしてしまったのだよ。
私はそれ以上もう何も聞かずに店を出た。これ以上深く覗き込んではいけない。私はもう十分に闇を見た。こうして私が1年余りをアルバイトとして働いてきた獺祭堂はその歴史に幕を閉じることになった。あの日あやめさんは意識の戻った祖父と最後の会話を交わし、その遺言に従って店を閉めたのである。あやめさんは私に勝手な真似をして申し訳ないと謝ったが、私はむしろ安堵した。
祖父があなたに感謝を伝えてくれと。本当にありがとうございました。
あやめさんはそう言って泣きながら微笑んだが、私はとりわけ特別なことはしていない。たまたまそういう縁があった、そういうことなのだろう。しかし雇用関係が終わったのを機に、私は彼女に正式に交際を申し込み、紆余曲折あった後に結婚した。ちょうどその頃屋敷町で木山氏が八つ咲きになって死んでいるのをたまたまニュースを見て知ったが、何も考えないことにした。何があったのか、そんなことは考える必要もないことだ。獺祭堂の所蔵していた曰く付きの古書たちはすべて妻の実家の蔵で眠っている。あの位置で収集した本を安易に処分するわけにも、質屋に売って世間にばらまくわけにもいかず、蔵で眠らせるほかになかったのだ。時折蔵の中から大勢の話し声や笑い声やらが聞こえてくるが、きっと気のせいだろう。確かめずとも良いことがこの世にはたくさんあるのだ。私はもう闇を見ない。
以上、極夜小市、極夜古市っていう名前の話でございました。で、ジータレス読み、これ何分かかった？結構長かった。長かったけど、あんまり長さが気にならない感じだった。自分で読んでて、その代わり漢字が分かんない、明らかに自分で間違ってるんだけどもう分かんない、で175、伊沢さんこんばんは、と晩はです、風邪気味なので布団の中で聞かせてもらいますと、はい、まあ、気をつけてください。あんまり無理して起きてでも危ないです。で176、古市とは古本市場のことだったかと、古本だけなのかどうかは分かんないけど、で177、あれこの話聞いたようなと、あれ俺こんな言っ、これ読んだこれ、全然記憶ねえよ。で178、宗女でも合ってますよ、雰囲気的には四孔明の方が合ってると思うけどと。なるほど。で179、これ出てこなかった、うずくまるだ、これ出てこなかった、これ、もうこれな、読みたかったけどこれ、うずくまるだ。で、180、帳場、レジだねと。あ、帳場、普通に音読みでよかったのかこれ、なんだっけこれ、帳場ってどうやって読むんだっけ、帳場ってどうやって書くんだっけ、なんか帳場ってなんか近い字なかった、ないね、賭場は普通に賭けの場所しかないね。はい、完全に自分の思い込みでしたね。帳場って普通に分かんないときは音読みで読むっていう自分のこう今までこう培ってきたあれを全く無視して読んだから失敗したねこれ。いっぱい賭場賭場って言っちゃいましたね。帳場でしたね。大失敗ですね。で181、夜行堂の声、おっちゃんに合ってるのはすごく聞いてて安心感あるわと。合ってんのかどうかわかんないですけど、てか全部自分でやるしかないからもう、で次あれこれは読んだのかな、なんか多分ねどれかは読んでんじゃないかなって気はすんだよねと思いつつも、次のやつ これは読んだのかな、わかんねえ。箱が漏れるの、汚れの呪い。もう全然読めない。これは読んだのかな。てか、どれか読んだかもしんないけどな。はい。まあいいや。わかんない。箱、これ漏れるっていう字に近いけど、これはいいのかな？さんずいに、これなんですかね。漏えいとかの A だよね。漏れる、これも漏れるっていう字だよね。箱、汚れ呪い、これ全然わかんない。音読みすらダメだ。ば、まあいいや、そういう題名のやつです。でジータレス読み182、チミ毛陵が長藩博打をやっている物語があったら聞いてみたい、あるんですかね。で183、長馬の長を帳張と読むんでそれと勘違いしたと、かも。で184、一番最初の酒は飲めないが飲むときはいいものしか飲まないというのは聞いたことがあるような気もしたがと、あーそうかな。で185、落語ならありそう、地獄百景とか、チミ毛陵が長藩博打をやってる、はい。で、
で、ああどうしようかな。まあいいや、先こっちやって、ちょっと待ってくださいね。1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、10話ぐらいあるのか。はい、箱えい漏れ汚れ呪いです。クラスメイトの虻川千尋がいじめられていたことを知らない生徒はいない。いや、生徒だけではなく教師陣の中にも知らない者はいなかったろう。それほどまでに虻川千尋へのいじめは一般的なものであり、もはやそれは日常の一部だったと言っていいだろう。話を聞いた限り、いじめの度合いは加速度的に凄惨さを増し、躊躇が消え、苛烈を極めた。話を聞いているだけでも気がめいるほどだ。私は思わず依頼人に対して、ゲスがと口汚く罵ってしまったが、これは仕方がないことだろう。この娘もそのクラスメイトや教師も全てがゲスだ。とにかくそれほどのいじめがあった。当然の結末というべきか、虻川千尋は精神的肉体的に病んでしまい、追い詰められ自宅である団地の屋上から身を投げた。早朝のことだったので、大勢が彼女が落ちてくる様子を目撃してしまい、現場は騒然となった。とりわけ集団登校をしていた小学生の一団は気の毒としか言いようがない。きっと一生忘れられないだろう。学校側はいじめの事実があったかどうか確認するだの、冷静な判断が必要だの、お茶を濁すばかりで責任逃れに余念がないが、ともかくもクラスからいじめられっ子は消えた。被害者は消え、加害者だけが残った。彼らは困惑した。クラスメイトが抱いた感想は、まずいことになっただ。依頼人も含めて誰一人として虻川千尋の冥福を祈ったり、罪悪感に押しつぶされるようなものなどいなかった。誰もが己の保身を考えた。クラスメイト40数名は団結し、いじめの事実はないと証言を一致させることにした。進学を控えた自分たちにとって、いじめ問題が顕在化することは非常に都合が悪い。ますますゲスである。テレビ局も当初こそ騒いでいたが、学生も教師も一丸となっていじめを隠蔽したこともあり、すぐに世間の関心はいじめ問題から離れていった。結果、虻川千尋の自殺はいじめ問題とは無関係であると保護者に発表された。しかし事件はそれで終わりはしなかった。いつの頃からか学校のあちこちで奇妙なものが目撃されるようになった。それは犬のような息遣いで薄暗いところで息を潜めていて、驚いて見つけようとするとかき消えてしまうというものである。見えない犬の目撃例は教師の間でもひっそりと報告されていたという。しかし体育館で行われた慣例の全校集会で事件は起きた。不意にクラスメートの小野美幸が火がついたように悲鳴を上げた。小野美幸は虻川千尋をいじめていた人間の中でも特に肉体的ないじめをしていた生徒だった。小野は全校生徒の目の前で悲鳴を上げながら全身を噛みちぎられた。バツンバツンと肉と骨を叩き割るような音が響き、血しぶきが舞った。手首が転がったあたりから生徒たちはパニックになり、我先にと出口へ殺到した。転倒する者、押しのけ合う者、泣き出す者、体育館内は生徒たちの悲鳴で阿鼻叫喚となった。教師たちも強行状態で体育館を出たという。中には生徒を押しのけて出ていった者も少なくなかったというのだから、ほとほと腐ってる。ようやく全員が体育館から逃げ出し、平常心を取り戻した教師の一人が体育館へ戻ると、そこには押し倒され踏みつけられて重傷を負った3名の生徒と、血の海にまばらに転がる肉片と制服の一部が見つかった。警察が調べた結果、残骸は小野美幸その人のものに間違いないということだったが、どういうわけか体の大部分が消えてなくなっていたという。 それから10日間の間に2名が死亡、1名が重傷を負った。死亡した2名の一人、吾妻光一郎は虻川千尋の隣の席で目立たない生徒だったが、中学校までいじめられていた経験もあり、いじめられる側になりたくない気持ちから虻川を排斥していたという。虻川の荷物の中から弁当箱を盗み出し、トイレへ捨てるのが彼の日課だったというから、死んで当然と言えるかもしれない。だが彼の最後もなかなかにひどい。その日、吾妻光一郎は最寄り駅のホームで電車を待っていた。通過の特急電車がやってきた。その時、吾妻は引き込まれるようにして身を投げ、高速で通過した電車によって4分割され、胸より上の部分がホーム脇の自動販売機の上に落ちた。目撃者によれば、吾妻は腕を何かに噛まれるようにして引っ張られたという。ほぼ同時刻、もう一人の死者である長峰由里子が母親と車で買い物に出ていた。都市高速下のバイパスを走っている途中、急ブレーキを踏んでスピン、反対車線を走っていた大型トラックに衝突。助手席に座っていた長峰はフロントガラスを突き破り、ガードレールに顔面から突き刺さり、近代オブジェのようなありさまになって死んだ。奇跡的に軽傷で済んだ母親の証言によれば、黒い犬が突然車の前に現れ、ハンドルが勝手に曲がったという。依頼者によれば、長峰は虻川の方にタバコの火を押し当てていたというから、これもまた自業自得という気もする。そして重傷を負ったのは保健室勤務の中川翔子養護教諭である。彼女は虻川からいじめの相談を受けていた人物だったが、彼女を忌み嫌っていた。中川はいじめられる人間にも問題があるという考え方の人間だったらしく、虻川の悲鳴はすべて黙殺された。いじめられる人間が悪いと遠回しに言っていたのだ。だが彼女が保健室に引きこもることは黙認したという。彼女は放課後、資料を取ろうと机の引き出しに手を入れ、右手首から先を噛みちぎられた。不思議と痛みは感じず、噴水のように血を吹き出す右手首に小首をかしげ、引き出しの中を見やると、暗闇の中に血まみれの乱色紙が並んでいた。悲鳴を聞いて駆けつけた他の男性教諭の証言によれば、保健室は鼻を覆いたくなるほど獣臭かったという。そしてどれだけ保健室を探してみても、なくした右手は見つからなかった。生徒と教師たちは恐怖に震え、誰というわけでもなく自然と一つの噂が流れ始めた。虻川千尋のたたりだ。次の犠牲者は自分かもしれない。それはクラスメートの誰もが抱いた感情に違いない。中には墓参りをしたり、お守りを買ったり、お祓いをした者もいるというのだから身勝手な話だ。そして依頼主はとある筋から紹介されて私のもとへやってきた。依頼内容は単純明快、虻川千尋のたたりを沈めてほしい。依頼主の遠野理香はそう言って泣いた。私個人の意見で言えば、こういう手合いにはおとなしくたたられてしまえばいいと思うのだが、こちらもこれで生計を立てているので文句は言えない。たとえゲスが相手でも、金銭を積まれたら請け負わないのは信条に反する。話は分かった。虻川千尋のたたりを沈めればいいんだな。請け負う。ちなみにさ、一つ聞いておきたいんだけど、君は虻川さんに何をしたわけ？依頼主である遠野理香はその可愛らしい顔から涙を拭って、大したことじゃないんだけどと前置きしてから、体操服を焼却炉で燃やしてしまいました。全言撤回。ゲスというよりこいつはクズと呼ぶべきだ。本来私はこういう手合いの相手はしないのだが、彼女はとある筋からの紹介でやってきたので、無下にはできない。紹介してきた人物というのはある骨董店の主で、私は彼女に多大な借りがあり、たまにこうして面倒な依頼人を押し付けられている。依頼人が彼女とどういう縁があったのかは謎だが、何らかの縁があったのだろう。その日、私は依頼主の遠野理香と共に学校へやってきていた。 その日は学校が文化祭ということもあり、私は彼女のいとこというスタンスで学内に入ったのだが、あれだけのことがあって文化祭を強行するという学校側もどうかしている。しかし文化祭というにはなんだか雰囲気が暗く、どこかビクビクしている印象を持った。生徒たちの活気も少なく、並ぶ露店も少ない。遠野さんは私の隣を歩きながら、学校のどこでどういういじめが行われていたのかを実際に説明した。それだけ彼女がいじめの中心にいたということだろうが、今はそんなことはどうでもよかった。
その右腕はどうしたんですか？
中身のない右の袖が気になっていたのだろう。説明すると長いので彼女には話さないことにする。話しておく必要もないのだし。
昔交通事故でなくしたんだよ。
大変なんですね。
不便だけど大変じゃないさ。
そんなことよりも体育館に案内してもらえないかな。最初の犠牲者が出たっていう。
案内されて体育館へ行ってみると、男子グループがステージで下手くそな演奏をしていたのでヘキヘキした。
随分と古い体育館だな。
学校で一番古い建物なんです。でも来年には建て替えるらしいです。
へえ、最初の犠牲者になった子がどのあたりで亡くなったかわかるかい？
あのあたりです。はしごがあるところのそば。
はいはい、ごめんねと生徒たちの脇を通ってしゃがみ込む。そしてとっくになくした右腕で床に触れると、なんだか髪の毛のようなものが指先に触れた。指で細かく触ってみると、なんだかザラザラしていて硬い毛であることがよくわかる。
私のこれは原始といって、実際には失われてしまった四肢の神経が残っているように感じるという病気だ。ただ私の場合は10代の終わりに事故で右腕を失ったのだが、どういうわけか右腕の感覚に触れるものがある。いや、この幻の腕でなければ触れられないものがある。それは俗に言う幽霊とかいうものだ。どうして触ることができるのか理由はわからない。
どうしたんですか？
いや、ちょっとね、学校の噂によればそのたたりは見えない犬なんだよね。
はい、私も何度かその見かけたことがあります。
どんな風に見えた？
普通に生活しているときにちょっとした拍子に視界の端の方に見えるんです。赤黒い大きな犬なんです。驚いて視線を向けるとそこには何もいなくて怖いんです。
そう、なるほど、そういうことか。
何か分かったんでしょうか？
まあね、校内で何か奇妙なものを見たりしなかった？そういう噂でもいいのだけれど。
いえ、これといって見えない犬の噂以外は特に。
そうか、じゃあ君たちの教室に連れて行ってくれ。何か出し物でもしているのなら日を改めるけど。
いえ、縁起が悪いので教室は使っていないんです。
そいつは好都合だ。虻川さんが生前に使っていた机はまだ残ってるの？
はい、あります。
彼女がどうして言いよどんだのか、それは教室で虻川千尋の机を目の当たりにしてすぐに分かった。教室の一番後ろの列の窓側、ちょうど掃除道具入れのロッカーの前に位置する虻川千尋の机の上には花瓶があり、枯れた菊の花がうなだれている。机の上には目を背けたくなるような罵倒の言葉が刻み込まれてあった。
こいつはひどい。
思わず声に出てしまった。想像以上だ。ここまで他人への嫌悪を顕著にぶつけるというのは大人には理解しがたい。
なあ、どうして自殺に追い込むほどいじめたんだ？
率直な疑問なんだけど。
素直な疑問なんだけど。
私はその直接は関係ないからよくわかりません。
でも体育服を焼却炉で燃やしたんだろう。
それはそういう空気だったから。
空気を読むにも程があるだろう。正直仕事なんて放り出したくなったが、これも仕事だと割り切る。 まあ、たたられるのを怖がる程度には関わってたわけだな。原始の手のひらで右目を覆う。すると、ぼんやりともやのようなものが見える。この原始をかざしてみると、幽霊や怪異を見ることができるのだが、このもやはそういうものとは少し違う。これは人の思いの残りカスのようなもので、割とどこにでも見られるものだ。おかしいな、別にたたりなんて見当たらないけど。そんな、もっとちゃんと見てください。いや、でも本当に何も残ってないんだよ。憎悪や恨みっていうのは汚れとして場所や人につくんだが、ここにはそういう類のものは何も残ってないよ。本当に何もないのだ。たたるほどの悪霊ならくっきりと見えるはずだ。もしかしてこの中かな。机の引き出しに手を突っ込んでみるが、特に何も見つからなかったので、私は小首をかしげるしかない。ないなあ。何を探してるんですか。いやー、ちょっとね、あのさ、学校の中に綺麗な箱ってない？箱？そう、箱。大きさはよくわからないんだけどさ、多分持ち運びできる程度のものだと思う。いえ、そういうものは見たことありません。そっか、仕方ない。なら地道に校内を見て回るしかなさそうだ。学校のどこかにあるだろうからね。こういう時、原始は他人には一切見えないのでありがたい。さすがに片目に手を当てたまま校内を歩き回る男というのは不審者に近い。教室を離れ、原始を通した視線で辺りを見回ると、どういうわけか教室よりも廊下の方がひどいありさまになっていた。真っ赤な血しぶきがあちこちに飛び散り、廊下をなぞるようにして血痕が続いている。よくよく観察すると、大きな犬の足跡がいくつか見つかった。これはもう間違いないな。どこかに箱があるはずだ。箱って何なんですか。放っておくとうるさそうなので、とりあえず人気の少ない階段脇で立ち止まる。下道箱、あるいは曲月箱なんて呼ぶらしいが、地域と継承する家で呼称は異なるから何とも言えない。ただ共通しているのは、その家で祀る神様を箱の中に入れているという点だ。この神様は少し他の神様と違っていて、箱の持ち主の願いを叶えてくれる。それも物理的に相手を排除したりするという点のみにおいて。作物を育てるだの、子宝に恵まれるだのといった願いは一切聞かない。ただどこぞの誰それをたたり殺せといった内容は確実に叶えてくれる。そういう類の呪具は日本全国探せばそれなりに出てくるんだそうだ。それってどういうことですか。だから呪具だよ。人を呪う道具だ。聞いた話によると、いわく見えぬ獣に八つ裂きにされると。今の状況にそっくりだろ。ハエがそんなの持ってたなんて。ハエ？しまったという表情を一瞬浮かべ、遠野は女子高生らしく愛らしくごまかした。いや、そういうあだ名もあったなぁなんて。でもそんなものを持ってたなんて知りませんでした。そっか、そういう道具で私たちを呪ってたんだ。それは違う。この学校には彼女の霊や思いなんてものは一切残っちゃいない。嘘。でもなら他に誰がたたるって言うんですか。知らんよ。ここは心当たりはないか。ありません。他にいじめられてる生徒なんかいませんでした。そうか。だがこのまま放っておくわけにもいかない。下道箱を見つけないと、あの女がうるさいからな。あの女って、あのボロい骨董店の。この子は簡単に言うけれど、残念ながらあの店は簡単に出会える場所じゃない。まあ、もっともあんな店とは関わり合いを持たない方が良いのだけれど。そうだよ、夜行堂の主人だ。彼女に下道箱を持って帰るよう頼まれていたんだ。きっと見つかるだろうからってね。そうだったんですね。それじゃあすぐその箱を見つけましょう。いや、きっと箱はここにはないな。私は最初、自殺した虻川千尋が箱の持ち主だったんだろうと思っていたんだがね、当てが外れた。 自分をいじめた加害者に復讐するために下道箱を使った、そう思ってた。最初から彼女は君たちを呪ってなんかいなかったんだ。
つまり死んだ人たちは全然違う人から呪われて死んだっていうことですよね。虻川さんのただりじゃないんですから。
そうなるな。
よかった。
安心したのか、その場にへたり込む彼女に私は前金でもらった料金を返した。
彼女のただりではなかったからね、お金を返すよ。
ありがとうございます。ご迷惑をおかけしました。
気にしなくていい。ただもういじめには加担するなよ。どこで誰に呪われるかわからないからな。
依頼主ははいと満面の笑みを浮かべてうなずいた。
よかったらこの後の演劇を一緒に見ませんか。うちの学校の演劇部すごくレベル高いんです。
いや、遠慮しておくよ。まだ仕事があるからね。
私はすぐに学校を後にした。
はっはっはっと荒い吐息。校門のところで振り返ると、そこには血の海の色をした人面犬が立っていた。その顔を見て思わず苦笑が漏れた。
そういうことか。
足跡ははっきりと私には見えた。学校から続いているこの引きずったような血の跡をたどり、私はようやく血の跡の大元へとたどり着いた。そこは学校から1キロほど歩いた海沿いの工業団地で、どこか寂れた雰囲気のある場所だった。おびただしい血の跡をたどり、そのうちの一棟へ入ると階段を上っていく。
ここか。
表札には虻川知花千尋とある。母子家庭だったらしい。電子ブザーを鳴らすが応答はない。しかしこのまま帰るわけにもいかず、ドアノブを引いてみると、難なく重たい金属の扉が開いた。
お邪魔します。
断ってから靴のまま上がると、リビングの方からブブブブッと奇妙な音がする。曇りガラスの向こうの部屋は薄暗く、つけっぱなしのテレビの光と音だけが響いてきた。ドアを開けると案の定、真っ黒い塊のようになったハエが部屋から出ていった。同時に凄まじい周期に顔が歪む。リビングのテーブルに突っ伏すようにして絶命する中年の女性、その頸椎あたりから刃先のかけた包丁が顔を覗かせている。あたりをブンブンとハエが八の字を書いて飛び回り、ラグや壁にまで飛び散った血しぶきは赤いというよりも黒い。あの犬と同じ血の海の色だ。絶命している彼女はおそらく自殺した虻川千尋の母親だろう。損傷が激しいので断言はできないが、まず間違いないはずだ。自殺したのはおそらく娘の葬儀のすぐ後だろう。棚に飾ってある写真立てを見ても、すべて母親と娘のツーショットばかりで、他に親戚がいなかったのかもしれない。そして案の定彼女の目の前には小さな手のひらサイズの正方形の箱があり、その蓋が外れている。表面には古い和紙が何枚も何枚も貼り重ねられ、あちこちに血がこびりついたような跡があった。
これか。
手に取ろうとした瞬間、不意にテレビのチャンネルが切り替わった。当然私は何も操作していない。速報、文化祭で大惨事との大きな文字が映し出され、もうもうと立ち込める土煙の向こうに倒壊した体育館の姿が映し出された。どこかで見たなと思ってよくよく見てみると、ついさっきまでいた例の学校での出来事らしい。画面が切り替わり、真っ青な顔のキャスターが原稿を読み上げる。老朽化した体育館が倒壊したものと思われており、救助隊による必死の救助活動が続けられていますが、すでに十数名の死者が出ていると確認され、現場は大変凄惨な有様となっています。瓦礫の下敷きになっていると予想されているのは、体育館に集まっていた全校生徒と教師陣、また観覧に来ていた保護者です。倒壊当時、体育館では文化祭の演劇が行われていたようです。また画面が切り替わり、校門に殺到する人、救助隊や警察官でごった返す中、悲痛な悲鳴が聞こえてきた。
なるほど、間に合ったみたいだな。
箱を手に取り蓋を閉める。回収完了。ポケットに箱を入れて私は虻川邸を後にした。夜行堂は相変わらず薄暗く、薄ら寒い。とりわけほこりの匂いとどこからともなく私の原始に触れてくるものがいるので落ち着かない。ここの店主と者たちにとって私は体の良い玩具だ。カーディガンを着た店主は長大で薄い笑みを浮かべてうっとりとした様子で回収した下道箱を眺めている。また一つ犬が増えた。見てくれ、輝きが増しただろ。わかんないですよそんなの。まあでもこれで50万の報酬をもらえるのだから悪くはない仕事だ。結局下道箱を渡したのはあなただったんですね。そうだよと彼女はいびつに微笑んで手の中の下道箱をくるくると指でもてあそんだ。私は蓋が外れないかと気が気でなかったが、彼女のことだ、自分でどうとでもするだろう。私が仕組んだことではないよ。千尋ちゃんがここへやってきたのは彼女の縁だ。私はその縁を結んだに過ぎない。それにこの下道箱は大戦前に彼女の祖母が喪失したものだったのだから、持ち主の元へ戻ったというのが正しい。それって喪失したんじゃなくて捨てたんじゃないのですか。さてともかく下道箱は千尋ちゃんの手に渡った。あれを使えば自分を排斥した者たちに復讐ができる。けれど千尋ちゃんはそうはしなかった。疲れ果てていたのだね。絶望から自殺したのではなく疲れてしまったのだよ。彼女には復讐をするほどの魂の力は残っていなかった。それは同意します。実際彼女の魂はどこにも見つけられなかった。自爆するでもなく自ら命を絶っていってしまった。その点で言えば彼女は誰も恨んでなどいなかった。そういう段階にはもうなかったんだな。何もかもからが解放される。そのために死んだ、それだけだ。しかし復讐を願うのは何も当人だけではない。場合によれば当人よりも強い恨みを持つ者も存在するのだ。虻川千佳、下道箱は母親が使ったんですね。そう、それも自ら喉をついてあの箱についた。下道箱に自爆し自らも犬神になった。かつての術者たちがそうしてきたように彼女もそうしたのだよ。おかげでこの中には合計88体の犬神が住んでる。頼みますからそんなものを世の中にばらまくのはやめてくださいね。私は物と人の縁を結ぶことしかしてないよ。何度も言ってるだろ、人が物を選ぶのではない、物が持ち主を選ぶのだと。君はそういう体質だからな。うちの品にも君を主にしたいと思っているものは多いのだよ。遠慮します。そうかい、例えばこれなんかどうだろう。そう言って彼女が帳台の下から引っ張り出したのは乾いた植物もとい、よく見ればそれは乾いた何かの右腕だった。やたらと手が大きく爪がナイフのように鋭い。何ですかそれ。さあ何だろうね。どうだろう、試しに断面につけてみないか。何、ほんの少しでいい。遠慮します。そもそも何の腕なんですか。人間のものでさえないでしょう。彼女は答えず私に腕を差し出す。右腕がないのは不便だろう。この腕なら日常生活もできるし、他にもいろんなものに触れることができる。扱いが少し難しいが慣れればどういうことはない。どうということはない。これ出どころはどこですか。木山氏の銅像。絶対に嫌です、お断りします。個人とはいえあの人物の持ち主だったというだけで十分に不吉だ。絶対にろくなものではない。帰って寝ます。そうか、残念だ。ああそういえばあの子はどうなった。私の紹介した少女だ。少なからず下道箱に縁があるようだったが、さあ瓦礫の下ですから分かりません。立ち上がり曇りガラスの戸を開ける。いつの間にか雨が降り始めていた。生きていると思うのかね。彼女がそう言って残酷に微笑むので私は思わず顔をそらした。 遺体さえ出てこないと思いますよ。帰り際、校門の外から眺めたあの学校には、おびただしい数の血の海の色をした巨大な人面犬が闊歩していた。きっと、ただの一人も生き残れないだろう。以上、箱、鋭、汚れ、呪い。そう、和樹っていう、そうですっていう題名の話でございました。で、今日やったね、今日やった、やったわ、やったった、はい。ということで、ジダレス読み、186、落語なら地獄化け亡者の戯れだなとっていうのがあるらしいですね。で、187、総英和樹と読むそうです、読めません。で、188、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。で、189、ね、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですか、こんばんはです。今日はずいぶん早く始まったのねと、まあ、ツイッターにも書いたような状況だったので、早くできるかなと思ってやりました。で、190、今日は何話読むんですか。終わりです。今日は1時間半ぐらいやったので、で、191、しまった、昨日早めにやるとかツイート見てたのに、今日はマジでチョベリバ出遅れインボーだわと。ああ、それはね、マジでチョベリバだわ。ああ、出遅れインボーって初めて聞いたけど。で、192、さっきの話の店の主人は女性だったのかと。うん、女性らしい。で、193、昭栄和術、昭栄和術、総英和樹だ、ごめん、総英和樹だ、総英和樹っていうそうです。難しい。はい、ということで、今日は夜行堂来たん、3話分読んだんで、3話読んだので、あと1、2、3、4、5、6、もう数も数えられなくなって、1、2、3、4、5、6、7話、7話あるので、多分ちょっとこれ全部ね、結構な長いんですかね、長編長編長編って全部書いてあるんで、1話目だけが中編って書いてあったから、こっから2話ずつとか行っても3話とかずつ行くんじゃないかと思うんですけども、まあそんな感じで読むと思います。はい、おそらく。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただこうと思っております。できる限り今週いけそうだったら、ちょっとね、ちゃっちゃが配信したいなとは思ってるんですが、どうなるか分かりません。ちょっと仕事次第ですね。早く帰れると思うんですけどね、ちょっと分かんないですね。突然仕事前、ね、来る場合もあるんで。ということで、今日はこの辺で終わりにします。またタイミングがあったら聞いていただけたら幸いでございます。じゃ あこの辺で終わりにします。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。ではこの辺で、ほい、じゃあ、バイバイ。